静岡市葵区の大原に来ています。今日はこちらの中原品地区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の兵永俊夫さんです。兵永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず兵永さんにお伺いしたいのですが、こちら中原品地区自治会連合会、大きさはどれくらいの大きさの連合会になるんですか？
中原品自治会ですけれども、個数が670ぐらいですね。それで6町内を一つの組織として動いております。
はい、私もね、362号線をずっとまっすぐ北の方に登ってきたんですけれども、やはりちょっと山間地ということもあって、昔から住んでらっしゃる方が多いんですか？
そうですね、大体昔からの人が多いです。ちょっと福岡に団地がありますけれど、その辺のところが新しい方が多いかなというふうに思いますけど、だいぶもう年齢層が高くなりまして、それこそ3分の1ぐらいは夫婦で住んでる方が多いかと思いますけど。
わかりました。そういった中原品地区ですが、災害に関して一番心配なことはどんなことでしょう？
水見色、小布杉地区、ちょっと孤立されるような状態になっておりますので、その辺のところが一応心配であります。土砂崩れ等が多くなりまして、本当に道路が寸断されることが考えられております。
今お話聞いてても、その道路の寸断などで孤立化が心配ということがありましたが、過去にもこういった災害で孤立した経験ってあるんですか？
そうですね、七夕豪雨ということがありまして、その時にやっぱ水見色地区、小布杉地区で、孤立をしてしまったということで、非常に困った時があります。また昨年春に4号台風がありまして、非常に大きな土砂崩れ等がありまして、一部の水見色地区がちょっと時間的に孤立したということがありまして、非常に大変な思いをしました。
はい、そういった点で普段から皆さんに呼びかけていることはどのようなことですか？
やっぱ広い面積があるものですから、ただ自分の命は自分で守るということで、各皆さんにお願いをして、各組で地域で助け合って命を守ってもらいたいということで、今お願いをしてあります。
はい、そして防災訓練なんですが、訓練は年にどれくらいのペースで、どのような内容で行われていますか？
防災訓練ですけれども、年に1回12月の第1日曜日ということで、やっております。
内容はどんなことを行っているのでしょう？
そうですね、内容は情報伝達等で、今本部に情報を集めるということで、お願いしております。また炊き出し救急訓練、消火訓練、その細かいことのを各庁内にお願いして、皆さんで協力し合って行っております。中原品自治会の避難場所が、中原品小学校ですけれども、校長先生、いろいろ一生懸命やっていただいて本当に助かっております。
そして先ほどお話がありました情報伝達訓練ですが、これはどのような形で行っているんですか？
私の地区には無線がないので、一応消防団の方にお願いをして、消防の無線を使わせていただいて情報を収集しております。
わかりました。それでは最後に、こちら中原品地区自治会連合会としての防災に関しての課題や計画、展望などがありましたら教えてください。
そうですね、無線を一応欲しいんですけれども、各町内で1人ずつ配布して、いつでも情報が入るような形を取りたいなというふうに思っております。また今地区支部を立ち上げる中原品小学校でありますけれども、横に休憩者地ということで、ちょっと厳しい災害人が起きたら危険なところにありますもんですから、その辺のところをまた防災課の方にお願いをして、ある程度安心をされる、大勢が集まる場所があればというふうに思っておりますので、その辺も一つお願いしたいなというふうに考えております。
はい、わかりました。兵永さん、今日はお話どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。